おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は抽象と具体の世界を行き来するというテーマでお話ししたいなと思います。今ちょうど車の中にいてですね、ペナン島の、中部の方にあるジョージタウンっていう町があるんですが、こちらの世界遺産の町に行く途中で、車の中で収録しているので少し雑音がというかかなり雑音が入っているかと思いますが、あまり気にせず最後まで聞いていただけると嬉しいかなと思います。ということで早速本題に入りたいんですが、今回は抽象と具体についてですね、過去にも抽象に関する話、具体化とかいろいろとお話ししてきましたが、今回もこの抽象と具体について改めて深掘りしてお話ししたいなと思います。そもそも皆さんって目の前に起きている出来事とか文章とかっていうのを抽象で捉えたり、もしくは具体で捉えたりってことをしたりっていうことをしていますでしょうか？僕は抽象具体化トレーニングっていう名前ちょっと忘れちゃったんですけど、そういった本、細谷さんって方が書かれた確か本だったんですが、そちらで抽象と具体の抽象化するっていうのと具体化するっていうトレーニングみたいなのを本を読んで、トレーニングってやったってまで言わないんですが、概念を学んで、あ、こういった風に抽象化って使うんだ、具体化するんだっていうのを学んだので、その本を読んでからは起こる出来事に対して、あ、抽象的に見たらこういう学びがあるなとか、これを具体的にするとこういうものに落とし込めるなっていう風にすごく学びがあるんですね、で、そもそもなぜ僕らはこの抽象化をして物事を捉えたりしたり、もしくは具体化したりする必要があるのかってことですが、これ結論、いろんな見方ができますけど、僕の中では抽象化したり具体化することによって誰からでも何からでも学べることができるようになるんですね。例えばですが、昔の僕もそうだったんですけど、ビジネスで稼いでいきたいってなった時に、もうビジネスだけをした方が稼げるって思いますよね。例えばあなたが旅行コンサルタントとして稼いでいきたいってなった時に、もう旅行に関する収集だけをして、で、旅行に関する仕事だけをして、何か自分のビジネスに関係するものだけの本を読んだり情報を聞いたり人と会ったりってことをするのはもちろんいいじゃないですか。でもそれってある意味その分野においてはもしかしたら情報量がすごい持ってるっていう、要は専門家みたいな人になれるのかもしれませんが、イコール稼げるかっていうとまたそれ話は別なんですよね。で、実際にすごい敏腕のマーケターの方とか経営者の方、起業家の方って結構自分の専門外のことでも興味を持って取り組んだり学んだりしてると思うんですよ。で、なぜかというとそれって抽象化して具体化するっていうのがうまいからだと思うんですね。例えばですが、あなたが家族を養っていて、奥さんがいてパートナーがいて、で、子供がいた時に、すごい切羽詰まっていると、子供と遊具で遊ぶ時間でさえも、わ、なんかこの時間ビジネスやったらなって思っているのかもしれないじゃないですか。そういった風になんかビジネスをやってる以外の時間がもったいないとか、なんか無駄だなって思えてしまう。でもかけがえのない我が子との時間だからそんなこと思っちゃダメだなって葛藤しているとするじゃないですか。でもこれ見方を変えてみると、子供と遊具で遊んでる時にまたこれも学びがあると思ってて、例えばこの遊具ってなんでこの場所に建てたんだろうとか、なんでこの遊具にしたんだろうとか、この遊具ってどういった素材でできてるんだろうとか、いくらぐらい公園作るのってお金かかるんだろうとか、この公園作るためにどういった段階、例えばこの住人に許可をもらったりするのだろうかとか、それとももう建設会社とかそういった会社にお願いしてもうガッて公園を作るところから始まったのかとか、いろいろとあるじゃないですか。そういったと考えるときに、じゃあそれを自分のビジネスに落とし込んでみると、あ、自分のビジネスでは旅行コンサルタントとしてお客様の旅行をサポートする立場にいるけれども、この公園の例に例えると、先ほど公園で子供が怪我しないためにどういった工夫があるのかなっ っていうところと、お客様が安全で安心できる旅行ってところが重なってきて、あ、そっか、じゃあ公園の遊具では子供が万が一落ちちゃってもいいように砂場を多くしているんだとか、草むらを多くしているんだとか、こういった安全の配慮があるんだみたいなところから始まって、それを旅行コンサルタントとして自分のビジネスに置き換えてみると、お客様が仮に旅行で例えば天候が悪くて満足できなかった時に対して、あんまりいい感想がなかったとか、なんかうち弊社に頼んでよかったなって思うようなフィードバックなかった時に、じゃあそういうのがないためにあらかじめどういった作戦戦略を立てられるのかなっていうところまで考えると、意外と公園で子供と遊具で遊ぶっていうひとときでさえも、あなたのビジネスに対してすごく深みのある学びがあるのかなというふうに思うんですよね。うん、でこれってもう少し今の話を逆に具体化して話したので抽象化してお話しすると、ビジネスっていうのはビジネス、自分のビジネスと関係ないところにもビジネスチャンスがあるってふうに考えてみると、要は 何からでも学べるし誰からでも学べるですね。ということは、自分がビジネスをしていない時間でさえも貴重な学ぶ時間であって、まあ、よくコネクティングドッツとかね、スティーブ・ジョブズが言ったことで有名ですが、本当にまさか全く関係のない業界とか、あの人の一言とか、気軽に入ったお店で出会った衝撃の味とか、まあ、この店内の作りとか、そういったのが全く関係のなさそうな自分の業界とか分野に通ずるものがあって、結果的にそれがうまくいったとか、そういったのもあるじゃないですか。まあ、逆に言い方変えると自分の分野では当たり前だったことが他の分野では当たり前じゃなかったっていうのをひっくり返して、そこ A の分野ではとても当たり前だったけど、自分の身を置く分野では当たり前じゃなかったので、それを導入することによって新しい革新的な一歩を踏み出すことができるんじゃないかって考えてみたりとかですね、そういったこともできるのかなというふうに思います。でこの抽象化と具体化っていう話、もちろんどっちも大事なんですよ。抽象化に寄りすぎるとあまり具体的に説明しなくていいので、説明する時間が省けたり、分かっている人は少ない施設で済むっていうメリットがあったりするんですが、具体的だと時間を食うとか、あとは具体的すぎると何をしてどういう風になっていくのかっていうのが分かりすぎて、あまり期待値が上がらないみたいな、もうやる前からどういう風になるのか分かってるみたいな、ある意味工事現場で完成されるマンションのこの構想図を見ているのが具体化ですね。という感じで、具体と抽象ってそれぞれメリットデメリットあるし、期待値が大きい低いとか、あとは時間が短縮できるとか、いろいろとメリットデメリットありますが、そのメリットデメリットある抽象化と具体化、これをうまく使いこなすにはどうしたらいいのかというと、これがもう僕もやっていて、おそらく賢い人はみんなやっているだろう、具体化と抽象化を組み合わせるってことですね。ここ今実践して身につけたいなと思ってやっているんですが、どんな出来事があったとしても一旦それを抽象化してみる。例えば道が混んでるなっていうふうに思うとする。それは具体化だとしたら、具体である道が混んでるってことに対して抽象化することによって、道が混んでるっていうのは進んでる方向が進んでる方向に対してあまり進歩がないって考えると、それはまた他のことに置き換えると、それはどういったことなのかなみたいな、一度ちょっと俯瞰してみてみる。俯瞰してみた後にそれを違う分野に置き当てはめたら、どういった風に具体に落とし込めるのかなっていう、具体を抽象に持ってきて、その抽象をうまく調理して分解した後に違う分野に具体を落とし込むってことをすることによって、この抽象と具体を行き来することによって、今まで見えてこなかったことが見えるようになりますし、それが一つのヒントアイデアになって、まあ、ビジネスで言うと全く違うビジネスアイデアで成功するってこともあるのかなというふうに思うので、やっぱり僕も今練習中ですけど、何があっても一度抽象化してみる、それを具体に落とし込むっていう練習をすればするほど、どんどんどんどん練習するだけ上手くなっていって、最終的にはこの抽象と具体っていうのがもう肌感覚でパッてできるようになると、すごく一つのことを見ても誰よりも学びがあるってことができるかなと思っていて、かつそれが、まあ、今回の話で言うと、まあ、ビジネスにつながってきて 何か自分の事業を起こした時にそれがうまくいかなくなった時でも他方面からヒントを得て立ち直すことができたり、より伸ばすことができるっていうことにつながるかなというふうに思いますので、僕も今やっている途中で全然まだ身についていないんですが、本当に抽象と具体のこう世界を行き来するっていう訓練すごく大事ですし、ずっと使えるスキルの一つかなというふうに思いましたので、今回ご紹介させていただきました。ということで、ちょっと固い放送になってしまいましたが、今回は抽象と具体の世界を行き来するというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。